お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石川さん、こんばんは。
こんばんは。
前回からそのピアタ地区の農園の話をしていただいてますけども、ピアタ地区って全体的にはその標高100メータープログレスよりは高いっていうふうにおっしゃいましたけども、
はい、
どんな感じなんですかね。こうもっと山に近い、山の中に入った感じなんですかね。
そうですね、プログレッソはですね、ファビアノの農園は結構広大で大地みたいな感じでですね、少し平らなイメージがあるんですけど、標高はまあ1000超えてるんで結構涼しいですし、高山って言いますかのような気候ですね、乾燥をしててちょっと涼しい感じですね、うん、はい。でピアタの方はですね、道もちょっとデコボコしてますし、農園同士がすごく近いですね、
うん、
でちっちゃな山が丘のような山がですね、ところどころにあるんで、その山の中でも農園がいくつかあって、ちっちゃな山ですけど、でどこどこの農園に向かうよっていう時も本当に車で20分とかですぐに着くようなところにあるんで、
うん、
雰囲気もだいぶ違いますね、
うん、
はい。
日本の農村みたいな感じですか。そんな感じじゃないですか。
それでや
っぱりもっと平らな感じですかね。
いや、結構傾斜があるところもありますね、
うん、
はい。やっぱりそのちっちゃな農園、ピアタにある農園でもその農園によってだいぶ土が違ったりとかですね、まあデコボコしてたりとかですね、平坦なところもあったり、眺めがいいところがあったりとか、いろいろありますね、
うん、
なので本当に狭い範囲でもそのピアタ内の農園の違いで味がだいぶ変わってくることもありますね、
うん、
はい。
前回一つご紹介いただきました、今回二つ目ということですけど、今度はどういうところ、はい、なんていうところなんでしょうね。
コーヒーをやってる方は何度か聞いたことあると思うんですけど、サオ・ジューダス・タデウっていう農園なんですけど、ここの農園はもうですね、カフンドと同じようにカップオブエクセレンス入賞しょっちゅうしてますし、優勝したこともあります。でそのオーナーのアントニオと奥さんのテレサですね、いつもいつも温かく迎えてくれて、そのテレサがですね、料理がすごく上手でですね、いつもそこでブランチみたいのをします、
うん、
食べ物もそうですね、さまざまで、まあ、一番有名なのはポンデケージョ、チーズパンですね、チーズパンを出してくれたりとかですね、とにかくブラジルはケーキでお迎えしてもらえるところが多いですね。チョコレートのケーキだったり、ココナッツのケーキ、パッションフルーツのケーキとかですね、ケーキの種類だけでも何十種類もあるんじゃないかってぐらいありますね、はい。
日本でしたら差し詰めお茶を出して、それにお茶菓子がついてくるとその代わりですかね。
はい、似てると思います。ブラジルはもっと甘みがあってがっつり食べれるような感じですけど日本は多分おせんべいとかちっちゃなものだと思うんですけど、はいはいはい、もちろん飲むのはコーヒーですね、
うん、
カフンドでも、コーヒーいただきましたし、ケーキもいただきましたね、手作りの、
うん、
でサオジューダスももちろんテレサが入れてくれたそのサオジューダスのコーヒーを入れて飲みます、ね。
やっぱりみんな甘党なんですかね。
甘党だと思います僕は、はい、
うん、
本当にケーキも結構甘いなこれっていうのもありますね、
うん、
でもなんかその景色とその場にいるとペロって食べちゃいますね、
うん、
はい。
さてそのサオジュダスなんですけど、はい、カフンドとどこがどういうふうに違ってるんですか。
はい、コーヒーの味はですね、まあやっぱり似てる部分もあるとは思うんですけど、僕が毎回テイストするときに感じるのはサトウキビ、黒糖とかですね、その甘みがしっかりあって、ですごく華やか、お花のような香りがしますね。うん、まあレモンとかジャスミンとかのお花っぽい香りがしたり、ブラジルのコーヒーでそういったのは結構珍しいんですけど、あとライムとかですね、でたまにパイナップルのような味がするときもあります。
うん、
で今回はですね、昔からも結構ナチュラル製法のサオジューダスのコーヒーはあったんですけど、今年からは、特にクオリティの高いものを量産といってもまあ少ないですけどしたってことで、カッピングしたら すごく綺麗で、でなおかつあのトロピカルフルーツとか複雑味があってすごく良かったですね。もうそれは全部買いました、うん、MCM が、はい、で、マーケットレンでもですね、あの将来的には使っていくのかなとは思います。まだちょっと確実ではないんでここで何とも言えないんですけど、
うん、
であの一緒に行っている MCM のメルがアントニオとテレサは飲むんだったらどっちが好き、ナチュラル製法それともいつものパルプルナチュラルって言ったら、もう間がない状態でもすぐにナチュラルって2人で一緒に答えてました、
うん、
はい、だからすごくそのクオリティに満足がいってるのかなって感じましたね、
うんうん、
でサウジュダスのクオリティを保った凄さっていうのはですね、アントニオのすごいこだわりがあるところで、豆一粒一粒がですね、あの例えばパティオの端っこに転がってしまった豆でもその一つをしっかりあの管理することによってカップオブエクセレンスに入賞するようなとても高品質なものに変わるんだっていう気持ちをいつも忘れずに作業してほしいというのをしっかり教えてますね。やっぱりそういった気持ちからあの味に変わっていくのかなというふうには感じます。
うん、
はい、
前回の花粉度と比べてどっちが大きいんですか？
そうですね、サウジュダスのが、多分ちょっと確実な数字では分かんないんですけど、うん、少し大きいと思いますね、うんうん、はい、結構密集して栽培してるような感じですね、
うん、はい、そのあたりみんなスペシャリティでそのカップオブエクセレンスで競争してるんですかね、はい、
そうですね、よくぶつかることもあります、うん、はい、これはでもやっぱり毎年毎年順位が入れ替わりになったりするんで、うん、あのどっちがすごいとかそういったのはないんですけど、
うん、
はい、もう本当にピアターのエリアの農園はあのそのカップエクセレンスの上位に残るのを見ると、あそこも入ってここも入ってるっていう風な感じで見れます、
うん、
はい、
あのマーケットレンとしてもそういう情報はふんだんに持ってるわけですね。
そうですね、毎年見てますね、うん、オークションが行われると、うん、はい、僕たちはあのオークションが行われる前に買いに行くんで、まあ、どういったものがオークションにかけられるのかなっていうのは飲んでみて想像がつくって言ったらおかしいですけど、うん、はい、
そのオークションにかけるのはどういう部分を、やっぱり一番いいところをオークションにかけるんですか？
そうですね、一番いいものをかけますね、うん、はい、昔とかはですねシルビオとかもサンプルで置いてくれたりしてて、でテイストするとですね、これすっごいね、これ味がもう素晴らしくいいねさ、ごめんねこれはオークションにかけるつもりなんだっていうものもあります、うん、あのただその僕の感想とかも聞きたいということもあって、
うん、
はい、
いずれもこう経営規模としては似たようなものなんですね。
そうですね、はい、生成がちょっと違って、あとは日照条件が違ったりとかですね。でも最近はやっぱり付き合いも長いんで、そのカップオブエクセレンスクオリティのものもですね、あの買わせていただいたりしてます。
うん、
はい、
それはやっぱりかなりエクストラドラを出さなくちゃいけないですね。
そうですね、うん、はい、多少は、はい、でも同じぐらいのものもあったりします。やっぱりオークションであの絶対に入賞する優勝するってこともわからないんで、はい、それよりも僕たちに売ってくれる場合もありますね。
うん、
はい、
あのそのサウジュダスの農園ですけども、あの外観としてはほとんど花粉堂と同じなんですか？
サウジュダスはですね、結構ちょっと傾斜があるところにですね、あの間隔も少し少なく木同士のですね密集したような感じで植わってるイメージがありますね。で傾斜ってイメージがありますね。で、花粉堂は結構まあ、牛でいう放牧みたいな感じじゃないですけど、まあ、もちろん整って植えられてるんですけど、結構景色が見渡せるような感じなんで広い印象が少しある感じですかね。あとシェードツリーがあのサウジュダスよりも多くあるんで、木陰に入って涼しかったりする場所もあります。
うん、少しずつ違うところがあるわけですね。
そうですね、で
それがまたコーヒーの味にも少し反映してくるわけですね。
そうですね、うん、あと農園主の気持ちと、
うん、
でパティを豆を乾燥させたりする場所は条件的にはほとんど一緒ですね。あのコンクリートのちゃんと管理されたパティの上で、豆を乾燥させたり、ビニールハウスの方にはマイクロロットとかですね、特別なロットを置くような 施設ができてます。
うん、はい、わかりました、はい、次回またお願いします。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。